知っとこ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。今回は衛生状態の悪化が懸念される災害発生時に避難所での食中毒を防止するための最低限のポイントです。まず手洗いの環境の整備です。手指の衛生は最も基本的かつ重要な食中毒感染症予防のポイントです。水が十分使えない環境でも避難者の方ができる限り手指の衛生を保てるよう避難所の手洗い環境を整えましょう。水が使える場合は手洗い場にハンドソープ、手指の消毒剤、ペーパータオル、ゴミ袋を設置しましょう。手洗いのための水をためたバケツや共有タオルは設置しないでください。水が使えない場合は手洗い場にウェットティッシュ、手指の消毒剤、ゴミ箱を設置します。ポリタンクを使った手洗い場の設置は、ポリタンクの下に水受け用のバケツを置き、溜まった水はトイレなどに使用します。ペットボトルを使った場合は、画鋲などでキャップに穴を開けると簡単シャワーになります。また、逆さにしたペットボトルを吊って、少し蓋を緩めると水が出てくる仕組みにもできます。次に食品の受け入れについてです。期限表示を確認することが大事です。外箱で期限がわからなければ一部の包装を開封し期限の表示を確認します。期限切れや期限のわからない食品は廃棄します。特に消費期限切れの食品は避難者が誤って手に取らないように廃棄されるまで分別して保管します。期限表示の意味は消費期限が安全に食べられる期限で、賞味期限は美味しく食べられる期限です。そして匂い、見た目に異常がないか確認します。異臭がないかを確認し、容器に穴や破れがないかも確認します。内容物に異常があれば廃棄します。確認後は品名、受け入れ日時、消費期限、賞味期限を外箱に目立つように記入します。受け入れの状況は品名、日時、数量、異常の有無なども記録しておきましょう。避難所での食品の保管についてです。食品は直射日光を避け、できるだけ涼しい場所に保管します。冷蔵庫やクーラーボックスがあれば、避難所での使い方のルールに従って活用します。屋外のテントなどで保管するしかない場合は、直接地面に置かないように、すのこなどを敷きましょう。空調管理された部屋が確保でき次第、室内保管へ移行します。ゴミ集積所やトイレの近く、異臭のする場所は避けます。保管場所に動物を近づけないようにしましょう。在庫を定期的に確認し、期限表示の順に整理し、保管、提供します。期限の切れた食品は廃棄します。次に食品の配布についてです。配布の前に手を洗いましょう。水が使えない場合はウェットティッシュや手指の消毒剤を使います。容器に入っていない食品を配布するときは、素手で触らず、使い捨て手袋やラップを使います。配布時に期限表示や異臭、見た目、容器の破損などに異常がないかを確認します。 異常があったら配布をやめます。もし配布後に気づいたときは、館内放送などで避難者に食べないように伝えます。配布時に日持ちのしない食品、弁当やおにぎりなどは早めに食べるように声かけをします。次にいつ食事があるかわからないという不安感から、食品を取り置きしないように次の食品配布の予定などを避難者に伝えます。配布時に食物アレルギーで食べられないものはありませんかと声かけをします。情報に誤りがあると命に関わることもあるため、原材料の情報提供はよく確認して慎重に行います。日持ちのしない食品が残った時には原則廃棄します。冷蔵庫やクーラーボックスで一時的に保管する場合は、避難所での使い方のルールに従って活用します。次に、自炊、炊き出し、差し入れへの対応です。調理を行う場所はトイレや食品の廃棄場所から離すか仕切るようにしましょう。調理を行う場所に動物を近づけないようにします。支援者からの炊き出しの申し出があったら、必ず事前に衛生面の注意点などを伝えます。また必要に応じて保健所に相談するよう伝えます。生野菜、果物の差し入れがあったときは、避難者への提供に関して事前に注意点などを確認します。また必要に応じて保健所に相談します。次に、食中毒発生の疑いがある場合の対応です。体調不良者には避難所のルールに従い、部屋を分けるなど対応します。下痢、嘔吐、腹痛などの患者が同時期に複数名発生した場合には、保健所に連絡し対応を相談します。保健所が調査を行う場合は協力します。館内放送で胃腸炎患者が発生していること、手洗いの励行、体調不良者は早めに申し出ることなどを呼びかけます。必要に応じて手すりやドアノブ、水道の取っ手など手がよく触れる箇所を中心に消毒します。トイレ内の手が触れる箇所も忘れずに消毒します。消毒や炊き出し、自炊などへの対応については保健所に相談します。次に、食中毒予防に関する館内放送マニュアルです。まず、食事の前や食品の配布時です。水が使える場合の手洗いについては、感染症や食中毒の予防には手洗いが重要です。食事の前、トイレの後には必ず手を洗い、水分を拭き取った後に手指の消毒剤で消毒しましょう、などと放送します。水が使えない場合の手の消毒については、感染症や食中毒の予防には手を衛生的に保つことが重要です。食事の前、トイレの後にはウェットティッシュなどで手の汚れをよく落として、手指の消毒剤で手を消毒しましょう。春、秋、冬の食中毒予防には、食中毒は一年中発生します。炊き出し、弁当、おにぎりなどが配られた食品は、取り置きせずになるべく早めに食べましょう。なお、次の食品の配布は何時の予定ですと予定の時刻を告げます。夏の食中毒予防には、館内の気温が25度を超え高くなっています。食中毒が起こりやすい環境です。炊き出し、弁当、おにぎりなど配られた食品は残しておかないようにしましょう。なお、次の食品配布は12時の予定です、などと放送します。避難者が使用できる共用の冷蔵庫やクーラーボックスなどがある場合は、冷蔵庫またはクーラーボックスを使用される方は、避難所のルールを守って使用しましょう。食べ残し、ゴミの処理などについては、食べ残しなどの生ゴミや食品の容器は、匂いや虫の発生の原因となります。避難所のルールに従って分別し、決められた場所に捨ててください。 胃腸炎患者の発生があった時には、避難所内で下痢、嘔吐、腹痛などの胃腸炎患者が発生しています。食事の前、トイレの後、外出から戻った時などには、念入りに手を洗い、水分を拭き取った後に手指の消毒剤で消毒しましょう。下痢、腹痛、嘔吐、発熱など体調が優れない場合や、周りに体調不良の方がいらっしゃる場合は、お早めに医師や保健師などのスタッフにお申し出ください。もし嘔吐してしまったり、嘔吐物を見かけたときは、自分で片付けず、〇〇班までお知らせください。トイレ清掃を行う時刻の前には、いつもトイレの清掃作業にご協力いただきありがとうございます。本日のトイレ清掃当番は〇〇班です。どうぞよろしくお願いいたします。このように食中毒予防に関する館内放送マニュアルを用意しておきましょう。最後に食中毒予防のために揃えたい衛生用品の例です。手洗いには手指の消毒剤、水が使える場合はペーパータオル、ハンドソープ、水が使えない場合はウェットティッシュです。設置場所は手洗い場所やトイレ、炊事場、食事をする場所などです。避難者による自炊や炊き出しの時には、食器、食器用洗剤、スポンジ、たわし、布巾、調理器具用の消毒剤、またはアルコール消毒剤、ペーパータオル、ラップ、ホイル、生ゴミを入れる蓋付きのバケツなど、ゴミ袋、使い捨て手袋、使い捨てマスク、頭の髪の毛を覆う三角巾などです。ここでは衛生状態の悪化が懸念される災害発生時に避難所での食中毒を防止するための最低限のポイント、その1をご紹介しました。空き家の防犯についてです。今回は侵入編です。最近、空き家を使った悪質な犯罪が発生し、問題になっているのをご存知でしょうか。空き家の内部を改造し、そこで違法な薬物の原料となる植物の栽培を行っていたもので、近隣の方が夜に空き家へ土を運んでいる不審な男がいると、警察へ通報したことで摘発につながりました。空き家が増えれば犯罪に利用される可能性も高くなります。被害を被るのは空き家の所有者や管理者にとどまらず、周囲にも大きな影響を及ぼします。空き家問題は地域の問題として取り組むことが必要なのではないでしょうか。やむを得ず空き家にしてしまう場合でも、定期的な見守りや手入れを行うことで、外見から明らかに空き家とは分からなければ、犯罪に利用される恐れも少なくなるでしょう。空き家にしていても近所とのお付き合いを続けていれば、建物の変化に気づいた近隣の方が連絡をしてくれるかもしれません。それによって被害や損害が大きくならないうちに対処することができるかもしれません。その他にも、空き家へ子供などを無理やり連れ込む、空き家に勝手に入り込み、そのまま寝泊まりする、空き家の住人になりすまして、不正にクレジットカードを入手し、そのカードを使って通信販売で購入した家電製品を空き家で受け取り換金する、空き家の住所を振り込め詐欺や架空請求詐欺などの被害金の送付先に指定し、玄関前で受け取ったり、郵便ポストを回収に利用するなどといった犯罪が発生しています。奈良県内では空き家の敷地へ遺体が遺棄された事件も発生しています。このような犯罪を行うとする者にとっては、空き家が適切に管理されているかどうかは重要なポイントで、定期的に人が訪れ確認が行われ、適切に管理されている空き家は犯罪に利用されにくくなります。 庭木や雑草が繁茂しているような空き家は、長期間人が出入りしていない目印のようなものであり、さらに繁茂した草木が見通しを妨げ、身を隠したい侵入者にとっては大変都合の良い状況を作ります。ポストの中にチラシや郵便物がたまり、溢れている状況は、長期不在をお知らせしているようなものです。管理不全の空き家は、周辺地域の治安に悪影響を及ぼすだけでなく、景観や衛生状態を悪化させ、近隣とのトラブルにも発展しがちです。適切な管理と良好なコミュニケーションは、地域の防犯力向上にもつながるのです。ここでは、空き家の防犯・侵入編をご紹介しました。防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーです。今回は防災士の塚博さんのお話をご紹介します。
ペットの災害対策についてです。災害が起こった時に最初に行うことは飼い主自身や家族の安全確保です。ですがペットの安全確保についても日頃から考えておく必要があります。もしかしたらペットと離れ離れになるかもしれません。身元がわかる名札など外から見える場所に普段からつけておきましょう。首輪はもちろん、鳥には足輪など緩んでいないかきつくないか時々チェックをしておきましょう。また災害時、ペットに対する救援物資は人に対するものよりも届くのに時間がかかると言われています。あらかじめ十分な量の水やペットフードなど必要なものを備えておきましょう。普段から少し多めに買い置きをしておくと安心です。持ち出し品はリュックなどに入れ、その他のものは分かりやすいところにまとめておきましょう。また避難が必要な場合に備えて日頃からキャリーバッグやケージに入ることに慣れさせておきましょう。そして地域で指定されている避難場所がペットと一緒に避難できるかどうかをあらかじめ確認しておきましょう。避難所などでは動物が苦手な方やアレルギーを持っている方への配慮も求められます。ルールをしっかりと守りましょう。最後にペットの災害対策の基本は、普段から人や他の動物を怖がったり攻撃的になったりしないなど、基本的なしつけや健康管理をしておくことです。飼い主が留守中に被災する場合も考えて、事前に家族や地域で話し合っておきましょう。
防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーでした。
防災メモ。何気ない行動がスムーズな消火活動を妨げることがあります。例えば駐車違反の車があると消防車や緊急車両が通れなかったり、消火栓が使えなくなったりする恐れがあります。マンションや雑居ビルの通路に物が置いてあると逃げ遅れの原因になります。収集日以外の日にゴミを出していると放火を招く危険もあります。また119番へのいたずら電話は人命に直結する問題です。絶対にやめましょう。
知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。